聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書50章の4節から9節まで。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かって来るがよい。身を失う神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。身を彼らはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。新約聖書マタイによる福音書27章32節から44節まで。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴタというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者よ、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。以上でございます。
ただいまお読みいただきましたマタイによる福音書の27章の32節以下のところには、主イエスキリストが地上の生涯の最後、十字架につけられた場面のことが語られていました。この十字架というのは、もともとは人を死刑にする方法の一つ、しかも非常に残酷な方法でありました。変な言い方をしますけれども、この刑では囚人はこうすぐに死ぬことができないんですね。死ぬまでに長く苦しまなければならない。まず激しく鞭で打たれ、痛めつけられてから十字架につけられます。そしてその後も長い時間、想像を絶する肉体的な痛みや苦しみが続きます。ローマ帝国に逆らうようなものはこういう目に遭うのだと、人々に見せしめにするような意味もあるのでありましょう。まさに残酷極まりない刑罰でありました。しかし、今日の聖書の物語を思い巡らす上で、私たちは一つ注意する必要があります。 まあ、確かにこの十字架の刑というのは残酷な刑でありますが、その十字架をめぐってイエス様がどれほど苦しい思いをされたか、そういうことについて聖書はほとんど何も語っていないということです。まあ、そうしたイエス様の肉体的な苦しみには聖書はほとんど関心を示していない、そういうことができると思います。でその代わりといっては、まあ、良くないかもしれませんが、十字架上のイエス様に関して聖書が繰り返し語っていることがあります。私たちが注目するように、そこに心を向けるように繰り返し語っていることがある。それは何かと言いますと、この十字架の上で、または十字架をめぐって、イエス様はずっと人々から侮辱とあざけりを受けられたということです。まあ、今日はお読みいただきませんでしたが、すぐ前の27節から31節を見ますと、まあ、イエス様が十字架につけられる前にローマの兵士から、お前がユダヤ人の王なんだそうだなと言わんばかりに、さまざまな形でからかわれ、あざけりを受けられたことが記されていました。そして今日のところでも39節以下を見てまいりますと、まあ、十字架につけられたイエス様に、まあ、様々な人が罵りやあざけりの言葉をかけたことが、またそのことだけが語られています。たまたまそこを通りがかった通りすがりの人々がイエス様を罵る。次にユダヤの指導者である祭司長や律法学者たち、そして最後44節ではイエス様と一緒に十字架につけられたイエス様と同じ境遇の強盗たちもまた主イエスをあざけり侮辱したと言われています。このことに私たちは今日注目する必要があるのです。もちろん肉体的な苦しみと精神的な苦しみとどちらが辛いか、そういう話ではありません。イエス様にとって肉体的な痛みなどは大したことなかったんだ、そういうことを言いたいわけではありません。ただここにおいて入れ替わり立ち替わりするかのようにイエス様をあざけり侮辱する人々のその言葉がどれほど主イエスにとって痛みであり誘惑であったか、そのことがどれほど私たちの救いにとって重要なことであったか、そのことを私たちは聞いていく必要があるのです。私たちの信仰において一番大事な事柄とも言える主イエスの十字架に関して、私たち人間はどのように考えるものであるのか、そして主イエスご自身はそれを、そういう私たちの思いも含めてそのこと一切をどのように受け止めていかれるのか、そこに大切なメッセージがあるということです。それでは具体的にそのイエス様を罵った人々は一体何をイエス様に語ったのか、どんな言葉をイエス様にぶつけたのか、まあ、言っていることはそう難しいことを言っているわけではなく、結局みんな同じことです。あなたが神の子だというなら、まず今自分を救ってみろ、本当に神の子だというなら今すぐ自分を救って自分が神の子であることを証明してみせなさい、そういうことです。 今自分を救ってみろ。それがあなたが本当に神の子として信じるに値する人間かどうか、そのことを示すことではないのか。そういう言葉ですね。まあ、このもしあなたが神の子ならという言葉を聞いて、まあ、思い起こされる方がいらっしゃるかもしれません。マタイによる福音書の中ではこの言葉はここで初めて出てくるものではありません。すでに初めの方のこの福音書の4章、イエス・キリストが荒れ野において悪魔の誘惑を受けられた時にも、悪魔から同じ言葉が再三イエス様にかけられたんですね。悪魔は言いました。もしあなたが神の子なら、石をパンに変えてみせなさい。もし神の子だと言うなら、神殿の屋根から飛び降りてみせなさい。そして自分は神の子なんだ。こんなことができるんだと人々に証明してみせなさい。そう言って悪魔はイエス様を誘惑したのです。そしてそのことは、いかにもありそうな話、いや、私たちがいかにも言いそうな言葉です。もし神の子ならば、こういうことができるはずです。もしあなたが神の子ならば、このようにして私たちを救ってくださるはずです。そして私たちが神を信じているならば、こういうご利益がいただけるはずです。私たちはそのように自分の都合のいいように、また自分が得をするように神を利用したいと思っている。それが私たちの姿ではないのか、ないでしょうか。しかしイエス様はそれを悪魔の誘惑として、私たちを神様から、その恵みから引き離す誘惑としてはっきりと拒否されました。神の御心はそういうところにあるのではない。誠の神とはイエス様を通して私たちに近づいてきてくださった神はそういう方ではない。ただ私の示す神をあがめ、その御声に聞くように、その御心に従うように、イエス様はそう言って、神が与えてくださる救いの道、祝福に預かる道を歩まれたし、その道がどういうものであるかを示していかれたのです。で、今回の今日の十字架の場面でも同じ言葉が語られます。人々は言うんですね。いや、私たちは言うんですね。もし神の子なら、今すぐ自分を救ってみせてください。そうすればあなたを信じてあげます。このことをしてくだされば、あなたを神様、神のことを信じましょう。まあ、一見もっともらしい言葉です。まあ、先ほども言いましたように、私たちはいつもそのように考えているから。しかし、ここでもはっきりと、まあ、イエス様は、黙ったままでありますが、ここでもはっきりと大事なことが示されています。42節ですね。42節に大切なことが示されています。まあ、これも侮辱の言葉ではありますが、他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい。他人は救ったのに自分は救えない。それでもあなたは本当に神のことを言えるのか。私たちはそう問い そのように侮辱します。でもよくよく考えれば本当にそうでしょうか。他の人の救いよりもまず自分の救いを求める。他の人を蹴落としてでも自分が助かること、自分が得をすること、自分が上に行くこと、そのことにしか関心がない、そういう人を私たちは救い主の名にふさわしいと尊敬するでありましょうか。そういう人こそ本当に私が辛い時に一緒に歩んでくださり力になってくださると信頼するでしょうか。全く逆でありましょう。まず自分の救いを第一にする人、そういう人を私たちは誠の救いの人は見なさない。そしてそんなところに本当に人を生かすような愛がないし、ましてやイエス様を与えてくださるような神の愛はそんなところにはないというのが私たちもまた知らされているところではないでしょうか。しかもそれは一言ではありません。私たち自身がやっぱりそうなんですね。人の救いよりもまず自分の救いを求める。そうやっていつも自分にしがみついて自分のことしか考えていない、それが私たちの姿、私たちの罪深い現実の姿なのです。ただもちろんそれじゃいけませんよ、そういう話ではありません。そういう中でイエス様はただ一人黙ったまま十字架の上にとどまり続けるんですね。他人は救ったが自分は救わない、その通りです。私たち罪人を救うためにご自分を捨てるんですね。しかもそれは愛する一人子の命をも私たちを救うためにご自分に背く、私たち罪人を救うために愛する一人子の命をも与えてくださる、その父の御心に従ってイエス様は自分を顧みないで十字架の上に捧げてくださる。そこに神様の救いがある。本当に私たちを罪の支配から、罪の闇から救い出してくださる神の救いがある。まことのユダヤ人としての王の道がある。それが今日のメッセージです。十字架の上でのイエス様の苦しみは想像を絶するものでありましょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そう叫ばずにおれない、絶望の中にイエス様は落ち込んでゆかれる。しかしそういう絶望の闇から私たちを救うためにこそイエス様はその十字架の上にとどまり続けるんですね。すべてを父の御手に委ねて、ここに父の愛があるということ、そのことをご自分も信頼されるし、そのことを私たちに示すために十字架の上でとどまり続け、そこにこそ救いがあるということを私たちに示し続けてくださる。別に苦しめばいいという話でもないんです、ないんです。そこに苦しみがあるけれども、そこに神様がその苦しみから私たちを導き出してくださる。いや、そこで神様と一緒に歩むことができる道があるということ、そういう神様の愛がそこにあるということを、私たちに 示してくださっているのです。受難節の今、私たちもこの主の十字架の道行きを覚えながら、改めて覚えながら、父なる神様の愛が私たちの生活のどこに現れているのか、どこに表されているのか、問い求めていきたいと思います。この地上の生涯には様々なことがあります。苦しみがあり、悲しみがある。今すぐ救ってくださいと叫びたくなることがあります。もちろん叫んでいいのです。でもそこで自分の救いだけを求めるのではなく、苦しむことを美化するのでもなくて、本当に父なる神の愛が表されているところがここなんだということ、そのように示されたイエス様のその道行きに私たちも従っていきたいと思います。そこにある父の愛を、神様の愛を一つ一つ見出していきたいと思います。受難節における恵みとして、その神様の愛を私たちは祈り求めながら、神様が示してくださる、神様が備えてくださるその恵みを一つ一つ自分のものとしながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦しみを覚える季節にあって、今日も命の御言葉を与えられたことを感謝いたします。主イエスは、あなたに背く私たちのために自分の救いを求めるのではなくて、十字架の道を一人歩み通されました。その受難節の恵みを私たちが今また新たに見出すことができますように、私たちを導いてください。私たちの思いは痛みや苦しみの中であちらこちらさまよい出てしまいます。どうぞ主の道行きにこそあなたの変わらない愛があることを深く私たちの心に留めさせてください。そして今、多くの苦しみと痛みに覆われているこの社会にあって、この世界にあって、共に主に祈り、主の道を歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。